ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
さあ始まりますよ、はい、長塚由美子様独壇場第3弾
なんで独壇場とか言うの。
メイドイン九州、
うん、九州ね、九州菊池ご案内第3弾、
はい、
やりたいと思います。今回ね、お祭りがあったんですね。
白龍祭り。
そう、白龍祭り、うん、その白龍祭りの日に合わせておいでっていう風に言っていただいて、うんうん、そしてこの旅行がスタートしたんですよね、うん、8月の4日の日、うん、白い龍が、すごい龍がね、うん、大きい顔の龍が胴体を長くして、たくさんの人でこうね、龍を、う
ん、なんで白龍なんだ、
白い龍、
うん、
なんで、
あの泊まった旅館とかに本が置いてあったじゃん。
あ、菊池の、
そう、第15代の菊池武光さんの、
あ、はいはい、そうだそうだ、なんか夢に出てきたんだっけ。
そうそう、だから太宰府にまでね、政府を開いてね、九州一帯を一時期、
うん、
制圧していた、
うんうん、
まあ、当時英雄だね、
うん、
その人の象徴として白龍が、
そうなの、
いるの。
あ、そうなの。
そう、
あれでもなんかほら、もう一つ話なかった、京都から奥下さんが来て、
う
ん、
そうそうそう、だその人を立てて、その15代の菊池武光さんがいろいろこう九州を駆け巡ったと。
ああ、そうか、その方が、うん、寝たら白い龍が夢に現れたから、この地はあの祝福されてるなって思ってここの地に決めたって言ったんじゃない、
う
ん、
でもあるね、
ね、う
ん、あとはその菊池武光さんが亡くなる時に、うん、ちょうど白龍となってどっかの地域に現れたとかね。あ、
そうかそうか、うん、それで白い龍なんだね。
そうで、白龍祭りとなっているし、公園には菊池武光さんの銅像、
うん、銅像があったね、
で
騎馬像ね、
そこを背景に花火がバンバン上がると、そんな白龍祭りでございました。
なるほど、そうですよね。で
旅館とかに、ね、全部その漫画が置いてあるってすごくないか。
そう、すごいよね、菊池のね、歴史漫画が置いてあって、うん、読めるようになってるんだよね、
うん、
あれすごいよね、うん、
感動した、あれ
ね。その白龍祭りっていうのは、うん、江頭さん率先してなんか、
うん、なんか頭の上に乗っかってなんか踊ってなった
本当頭の上に乗ってた、
それは頭かどうかわからん、
あのももクロのなんかコンサートでも使われたっていう、
あ、言ってたね、横浜スタジアムだっけ、うん、
ね、横浜スタジアムだったっけ、
だと思うよ、
日産の、日産スタジアム、
日産だから横浜だ、うん、そこでももクロがやった時に
参加したんだね。ももクロのメンバーが白龍が気に入って、これをコンサートで使いたいっていう風に、
うん、
っていうことになって、その白龍を操るお祭りの集団50人ぐらいと江頭さんとみんなで行って、うん、それで12万人って言ってたっけ、
うん、
コンサート、
ちゃんと自分が行くっていうところはいいしさ、
さすがだね、
その行ったことをちゃんと PR につなげるっていうところもさ、まあ、あの努力だね、
ねえ、で今回ね、本当にあのいろいろなつながりを、まあ、巡る旅であったじゃない、うん、でまずは江頭さんっていうのは私とも昔のその上司っていうつながりなんだけど、うん、そこからいろんなものがつながっていったのね、またまたさらにさらに、 それがすごいよね。でそのももクロの話だと、ももクロのコンサート行ったよって話聞いてすごいびっくりしたんだけど、ももクロのね、あのドラムを叩いている、
あ、村石さんね、
そう、村石正幸先生は、はい、実は息子のドラマーの先生ですね、
うん、
息子のドラム教室の先生で、うんうんうん、村石さんに習いたくても彼は村石先生とこ行ってるんだけど、うん、いつもももクロのライブを彼やってるんですね、
うん、
でそうなのなんていう話でね、びっくりして、
うん、
それは知らなかったわなんて奥様と話してたら、
うんうん、
あのもともと村石さんは芸大で、うん、で今芸大にいる時から、うん、博士太郎さんとかね、バイオリニストの方とかと一緒にバンドを、うん、あのクライズラー&カンパニーのやってたから、その関係で、博士太郎さんは知ってるでしょなんていう話を知ったら、うん、あら、ロンドンに住んでた時近所だったとか
そんなもんだよな。
ねえ、そっちもつながってたかっていう感じで、うん、その後私ね、ももクロのこと書いてたらね、うん、あの、お友達のね、あの、ボーカルをね、やってるね、愛の伝道師の歌をやっている、
うん、
幸代さんっていう方から、うんうん、自分の知り合いが、あとお友達がももクロのマネージャーなんですよ、なんていうのが来て、なんかいろんなところへつながっていくなと思って、
ね。
で、もう一つつながりとしては、今回ね、あの素晴らしい、前回お話しした図書館に、うん、私のおじいさんの書いた画集を置かせていただいたのね。うん、ね、
画集って言ったってあら立派だよ。
そう、あれは、ね、あの、
奈良新聞社から出してるやつだろ。
そうそうそうです。あの、万葉集画選という、うん、あの、画集で、かなり大きい画集なんですけれど、うん、万葉集が大好きだった私の祖父の大又寛風っていうんですけど、寛風、うん、が、まあ、71点の、うん、ちょうど絵にしたいなと思われるような歌を選んで、
うんうん、
で、その歌の解説を、佐々木信綱とか、あとは斉藤茂吉さんとか、うん、折口信さんとか、うん、そういった先生に書いてもらって、うん、まあ、あの、進行があったんですよね。うん、で、あの、寛風がその絵を描く、
うん。
で、日本画を描くという、うん、そのセットで画集になってるんですね。だから、万葉集のお勉強もできつつの、うん、あの、絵も、絵でこう情景を楽しむこともできる、うん。そのような画集なんですけれど。うん、
立派だったね、あの本はね。
それを、あの、寄贈させていただいたので、うん、菊池市の図書館でね、うん、見ることができますよ ね。
喜んでくれたしね。
ねえ、喜んでくれて、ねえ、よかった、うん。奥様も歌を始めたって言ってらしたから、
この 時、ね、まあそうだね、そういうタイミングがね、
合うのも。お勉強に使っていただいたらいいなと思うんですけれども、うんうん、まあ、そういったね、つながりもできて、うん、まあ新しいつながりを、また少し発展させた感じで、
よかったですね。万葉集画選はあれだよ、あの、私の会社のそばにもある。長井道子さんの文学館にも一冊寄贈させてもらってるから、
うんうん、そうですね、まあ、いろんなところに ね、
他でも見れます。
そうですね、あの、うん、いろいろなこうつながりのあるところに置かせていただいていますので、ね、うん、皆さんどこかで見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、
常設してるのはあれだろ、あの奈良の万葉文化館とか和歌山美術館とか。
そうです、あの奈良県立万葉文化館っていうところが、うん、万葉集に関するいろいろな作品を集めている美術館なんですけど、うんうんうん、そこにの作品が今収納されているので、うん、来年の1月かな、12月、
またやるね、
はい、もう一回また展覧会が、うん、大きいのがあるので、うんうんうん、またそれをご案内したら、
ね、まあ、ラジオはいずれにしてもブログ等々ではね、
そうですね、
ご案内していくようにしますから、
はい、若い頃の絵は和歌山県立近代美術館の方に入ってます、
うんうんうん、楽しみだね、
はい、楽しみです ね。それじゃあ、ね、菊池のね、うん、私たち初めて今回行って、うん、いろいろな素晴らしいものあったんだけど、うん、食べ物が美味しかったんですよね。ちょっとその食べ物のこともね、紹介しようかなと思って、
うん、どうぞ。
あの鶏肉すごい美味しかったですね。
菊池渓谷の渓が鶏の鶏肉になってないか。
なってない。鶏肉が美味し
かった。そんなに美味しかったのか。
美味しかったです。たくましい鶏肉で。
なんかポヨンポヨンしてなかったね。
うん、なんかジンギスカン鍋みたいなので焼いたでしょ。
うん。
炭ね、あれすごく美味しかったね。
うん。そうだね、
ワインあとダゴ汁、なんかお団子が入ってる。
あれなんていうの。
ダゴ汁っていう
の。ダゴ汁って言うけど、この辺で言うと、
聞いてる。水筒みたいな。
そうだね、水筒みたいな感じだね。
うん、感じの、お団子、長細いお団子が入ってるダゴ汁っていうのをいただいて、うん、あとはね、馬刺しがすごい甘くて美味しかった。
さぞ喜んでたじゃん。
ん？
さぞ喜んでたよ。
うん。美味しかったよ、馬刺しね。それから牛肉も美味しいんですよね。
うん、
牛肉も。まあ、とにかくそういったもの、ヤマメ美味しかったじゃない？皮で食べたものね、うんうん。あとは、お野菜はみんな美味しいね。大きくてよく育ってるんだよ ね、お野菜、うん、私ね、お野菜とかね、
うん、
あとあの牛肉ね、極子牛っていう、
うん、
あの朝日っていう字に志って書いて、うんうん、牛肉があるんだけど、うん、それで作ったハンバーグをいつもね、あの、
うん、お中元とか、
うん、お中元お歳暮で送ってるの ね、うん、ね、お料理するのが大変そうなママとかにそういうのを送って、で、
なるほど、
そうするともう焼けばいいだけなんだけど、うんうんうん、それもすごい好評です。
本当、
うん、
嬉しいね。
美味しいの、
は
あ、で、あとはね、あのフルーツはね、メロンとか、うん、これからブドウと梨がね、
うん、
すごく美味しくなる季節だって言ってましたね、うん、
ね、味自慢だね。
ね、あとお酒、
うん、
私お酒全然飲めないんだけど、
うん、菊池川いただいたよ。
菊池川ね、
うん、
あとで美少年っていうお酒も有名なの。
うん。うん、あの看板もいっぱいあったよ。いろんなところに。うん、
ね、美少年、うん。美少年は私はいつも人にお酒好きな人に送ったりするのに使っています。うん、これからね紅葉も季節に紅葉の季節もすごく綺麗だって。聞いてるので、
そうだもんね。あれだけ暑くなったり寒くなったりすればね、綺麗だね。
今度美味しいものとね、また紅葉を楽しむ時期にも菊池渓谷とか、うん、菊池おすすめですね。
うん、菊池に行こうよ。
え、行こうよ。あ、紅葉かけたんだ。面白い。
やってみました。
はい、素晴らしい。いいな。
むむむむ。まあいいや。
今度ね、はい、ツアーを組んで行きたいぐらいだね。お友達連れて行こうよ。
うん、案内。できるね、ね、いろいろね。
ね、
温泉も良かったしね。
そう、温泉、そうだ、温泉良かったんだ、すごく、菊池の温泉、ぬるくて。
そう、ね、ずっと入ってられるからね。
うん。あの、渓谷を見ながら入る温泉、最高でしたね。
うん。
岩倉さんっていう旅館のね、
うん、
渓谷を見ながら入れるの。
ね、漫画の置いてあった岩倉さんね。
そうそうそう。ね。じゃあ、またみんなで行きたいですね。
はい。
はい。それでは、そういうつながりっていうものを大事にしながら生きていく。うんっていうそんなテーマでカードを選んでみます、
う
ん、
そうだね、はい、じゃあ次回第4回は温泉つながりで玉名の話をさせていただきましょうね、
は
い、
そうですね、はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で、
はい、始まる始まる始まる開ける閉じる覗く触る続く
始まるさあ今日は有効のバーチューズカードを皆様に紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、有効、有効とは良い時も悪い時も友達であり続けることです、
うん、
他人に関心を示す、
うん、
その人に自分は好かれていると感じてもらうことです、
うん、
有効的な人は自分の持ち物、時間、そして自分自身を分かち合います、
うんうん、
有効的であることは孤独を癒す一番の薬です。
うーん、
これが有効、
うん、いい生き方だよね、
うん
うん、
他人に関心を示し、
うんうん、
で相手に好かれてると感じてもらうこと、
うんうんうん、
これが有効だよって。
なるほど、
うん、で自分自身の持ち物、時間分かち合いますよ。
うん、なんかそれを聞くとさ、
うん、
やっぱり他人に自分があなたのことを好きだよっていうふうに分かるような、
うん
うん、自分からの発信をしていくっていうことが大事なんだなって、
うん、
あの言葉にしないけど通じてるよねみたいな、そういうのじゃやっぱ伝わらないんだよね。
なんだか多分それは
気持ちがあるからいいじゃんみたいな時もあるじゃない。年中
言わなくてもやっぱり口にしているから、
うん、
口にしてるから今日は目でもわかるねみたいなことはあるんじゃない、
うん、でもなんか自分から何か発信しない言い訳っていうんじゃないけど、
うん、
理由としていや言わなくたってわかるかことだからみたいに思っちゃうのは、
うん、
ちょっとやっぱそうだと実は伝わってないよっていうことも多いんじゃないかなと思った、
うんうんうん、改めてそんな風に書いてあるような気がするね、
うんうん、そこを努力してやっていくとこだよっていう、
努力の美徳はないよ、まだ書いてないよ、有効の美徳でございます。
はい、分かったよなんかよく分かんなくなっちゃった、
まあいいか、うん、それではリメンに行きます。有効、次のことを実行しているあなたは有効の美徳を発揮しています。一つ、自分が好きで自分には分かち合えるものがたくさんあると思う。
うん、それも有効なんだね。
うん、由美子さん的でいいんじゃないですか。
うん、うん、そう、
うん、一つ、微笑みながら丁寧に挨拶をする。
うん、はい、
うん、そういう人いるよね、嬉しいね、うん、そういう人ね、
うん、
一つ、人と知り合いになって自分のことを相手の人と分かち合う、
うん、
これはあれかな、自分はこう思ってるんだとかこう感じたとかオープンにシェアをするっていうことでもあるのかな、
うん、そうじゃない、自分を分かち合うっていうの面白い言い方だけど、
うん、
自分自身のなんか思ってることとかをもう伝えるし、うん、できることはやって差し上げられることをやるみたいな、うん、そんななんか そういう感じかな。よくあの、自分は源泉のね、勉強の時はね、自分を資源としてとかっていうような言い方したりするの。その資源として活用するみたいな。ものじゃないんだけど、その人の持ってる特性とか得意なことっていう光ってるところっていうのは、もう惜しげもなく人のために使うっていうようなのが、なんか資源っていうようなね、言い方に現れてるかなと思ってるんだけど、う
ん。なんか言ってるところが感じられるね。
うん。そんな感じかな。
ありがとう。
はい、
はい、じゃあ次いきますね。友達があなたの助けを必要としているときにはサポートする。
うん
うん、
うん、そうだね。
ね、
うん、
はい、次いくね。
友達だからね、
うんうん、見かけも違うし行動パターンも異なる人たちに対して友好的である。
うん、まあパッと見ね違うなっていう人も、うん、
よくほらコーチングとかカウンセリングだと、なんか相手の形を真似る、相手が足を組んだら自分も組むとかいろいろあるんだけれども、そこが全く違う人に対しても友好的であるっていうのは、うんうんうん、多分無意識ではできにくいから、きちんと友好という美徳を意識して、うん、自分の行動としてやらないと自然にはできにくいことなんだと思うよ。
うん、なるほどね、
うん
うん、
そうなのよ。
うん、そうだ ね、
ね。で、格言です。
はい、
私は友好的です。私は温かく礼儀正しく接することによってその人への関心を示します、
うん、
私は忠実な友達です。
うーん、
私と友達になればその友情には価値があります。
へえ、
忠実な友達ってのはどういうことだろうね。
ね、そうだね、まあ、信頼できるっていうことかしら。
うん、ね、忠実っていうことは、うん、忠実はないもんね、美徳の52の中にはね。
うん、そうだね、
うん、忠実な友達です、
うん、まあ、信頼できるっていう意味でいいんじゃない、
うん
うん、
でもさ、友好っていう言葉だ、イメージがあるじゃない、
うん、
従来のね、友好、それに対して格言の最後はさ、私と友達になればその友情には価値があります、
うん、すごいね
って言ってんだよ、
うん、パワフル。まあ、自分自身の、まあ、なんていうのかな、資源としての自分にもちゃんと自信があるし、うん、みたいな、最初のところに自分のことが好きでとかって書いてあるところあるじゃない、うん、やっぱり自分に対しても他人に対しても、うん、まあ、日本人は結構ほら謙虚の美徳がすごく発達しすぎちゃって自分に自信が持てないとか、
うん、
なかなか自分のいいところとか褒めてもらっても、いや自分はそうは思ってないけどとかっていうふうに思っちゃう時もあるんだけど、
うん、
でもそこにもちゃんとフラットに自分のできることもある、自分のいいところもあるっていうのをちゃんと握って、それでそれをシェアする、
うん、
だから必ず価値があるよっていうふうに自分で言う。すごいよねこのカード、
うん、パワフル。実際ね、今まで知り合った人でもみんな魅力的なんだけど、そうやって謙遜するとさ、うん、どんどんなんか輝かなくなっちゃうっていう印象があってね。
謙虚の美徳っていうのあるから、
うん、
それちょっと今度ねよくやってみたいよ ね、 ね、うん、謙虚と謙遜、うん、違うかな、
多分違うと思うし、
うん
うん、そうだね、うん、そこの美徳に触れてみると多分この友好っていうのが生きてくるね、
うんうんうんうん、でもやっぱりつながりがね大事だなと思ってるの。なんか生きていくっていうことは、ね、そういういろいろなたまたま出会った、
うん、
まあ、偶然かもしれない必然かもしれないちょっとわからないけれども、
うんうん、
出会った人としか何も結びつけられないじゃない、絆が生まれないじゃない、
うん、
で実際に出会っていく人を大事にしていく、実際に出会った人との中に何かを生んでいくっていうような気持ちで生きていくと、
うん、
とっても人生ってどんなにでも豊かになっていくなって思ってる、
うん、ね、だからほら言葉もあるじゃない、縁に気づかずっていうところから始まってさ、
うん、
縁を生かせずにやってね、
うん、
最終的には袖する縁も、
うん、
ちょっと袖触れただけであごめんなさいっていう縁までしっかりつなげていく、
うん、
そういったことで全て今回の九州は
人が絡んだ、ね、本当に繋がってるよね、本当に繋がってたの
人が絡んだね、
そうなの、
はあ、
面白いでしょ。
そうだ ね、
ね、
なんか私もこの友好の美徳とかバーチューを勉強しながらそんな輪を広げていけられる自分になっていきたいなと思いました。
なってるじゃない、なってるんじゃない、そういう人じゃない、
その正直さがいいね。
あ、そう。あれ
以上です。
はい、ありがとうございました。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
歩こう、手をつなぎながら。